真心のための財政論、中央銀行の政治学。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
奈央ちゃん、
はい、
ようやく表現者クライテリオンの最新刊、はい、出版になります。
なりました
、はい、これもう10あさってですけどね、あの本屋さんに並ぶ16日。うん、でももう印刷ができてて、
はいはい、
でも我々のところにはも送られてきてるんですけど、まあ、今回はこうタイトルがこう真心のための財政論、
はい、
うん、中央銀行の政治学、
うん、
ね、これ真心、うん、財政政策っていうとね、
はい、
なんか要するに予算お金使えと、
うんうんうん、
こう言うわけじゃないですか僕ら、
はい、
じゃあそれに対してね、緊縮の人ってね、こうやめろって言うわけですよ、お金使うなと、うんうん、でどんな言い方でやめろっていうかっていうと、真心にツケを回すなと。
うーん、聞きます
ね、子孫に付け回しするなんて悪いやつやと、不道徳やと、
はい、
そんなもん親の借金子供に回してどうすんねんと、
うん、
親の借金はちゃんと親の代で返して、で子供さんに負担かけるなよと、
うん、
まあ、そういう言い方、これレトリックって言いますけどね、
はい、
まあ、そんな言い方でもう今お金使うことをやめさせられてるところあるんですけど、その態度そのものが真心、子供たち子孫たちにですね、うん、ものすごい大きな被害をもたらしてると。だって日本が貧乏な国になったら、次世代の人は貧乏な国で生きていかなダメじゃないですか。
そうです ね、
うん、でさらにこれもうこの本の中でも何度も言ってますけど、このラジオでも何度も言ってますけども、借金を全部返済した国ってないんですから、
うんうん、
借金っていうのは、政府の借金っていうのは年々増えていくものが当たり前であって、むしろ借金が大きくなっていくことは経済成長の証だというぐらいにね、こうなってますから、
はい、
これ付け回ししたらあかんって、お前何言ってんねん。
ね、なんかその家庭のその借金と、
うん、
その国の借金っていうのを一緒くたにしちゃいけませんよね。
そうそうそう、本当にそうです。
うん、
で、もうその家庭と国全然違うんだから、
うん、
付け回ししたらあかんなんて言ってるお前が無責任だと。まあそこをねちゃんと明らかにするために、真心のために財政をこう拡大していくのが大事だっていうのが、そのもう将来のための責任ある財政論をここでしっかり語りましょうと。
はい、
まあね。まあそんなことをここで考えてるわけですけど、
はい、
その中でね、これサブタイトル、これ、中央銀行の政治学っていうんですよ。
うんうん、
中央銀行って言ったら、日本で言うと、
日銀って言われる。
中央銀行はね、日銀ありますやん。
はい、
でこれがあるかないかでも全然財政論が変わってくるんですよ。これなんでかっていうとね、
はい、
1万円札、日本銀行券って書いてあるんですよね、
うんうん、
日本銀行券じゃないですか、だからね、はい、日本銀行さんが作ってるんですよ、
うんうん、
だから日本銀行がうちにあるから、日本にあるから、お金何本でも作れるんですよ。
はいはいはいはい。
だからそのお金をちゃんと政府がいつでも借りれるような状況になってるんでね、今は、
うんうん、
借りたら別に赤字が怖いとか付け回ししたらあかんとか、
うん、
関係ないんですよ。
自分の国で作ってるんです
よ、ね。そうそうそうそう、 そうそうそう。自分で作ってるもんですからね、
うんうん。
で、中央銀行がなかったら作れないじゃないですか。
あ、そっか。
だから、アメリカかヨーロッパかなんかで作ったやつをこう稼いでこなダメじゃないですか。
はい。
だから輸出いっぱいして稼いできて、稼げなかったら財政政策できないってことになりますけど、うん、稼がんでいいんですよ。だってすりゃいいんだから。
はい、そうですね。
だそれがね、あの中央銀行っていう存在が、これ政治的に決められてるんですよね、法律で。で、法律で今言ったことができますよって書いてあるわけですよ。
ほうほうほう。
だから、別に真心のためにつけましたあかんとかって言わんでええんですよ、ということで、中央銀行があるっていうのだけ、ちょっとだけお話してくれたら、はい、もうそれでもう見る世界、見える世界が全然違ってきますっていう話を今日は、たっぷり30分お話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、緊縮財政の嘘がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に、1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。 自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは孫子のための財政論、中央銀行の政治学。
うん、ね、今まあ政府の財政政策がめちゃくちゃ大事になってるわけですよ。
うん、
もう特にあの不況じゃないですか。
そうですね。
ね、もう経済もボロボロになってるわけですよ。
冷え切ってます。
そうそうそう。だからみんな国民の多くはね、今コロナっていうものを恐ろしいと思ってはるからね。
はい、
まあ、ほんまに怖いかどうか置いといて、まあとにかく恐ろしいと思ってはるので、
うん、
国民の気持ちがコロナに向いてるわけですよ。
うん、
だからちょっと貧乏なん忘れてはるんですよ。なんか、ちょっとこう、痛いなと思ってる時に、お風呂入ったら、熱ってなってる時、怪我の痛さ忘れて、お風呂の方が熱って思うじゃないですか。
あ、なります
ね。なんか、そんなことなってるわけですよ。
ちょっと麻痺しちゃって。
麻痺しちゃってて。で、これね、で、数字を見るとね、まあ、去年1年間でマイナス 4.6% GDP が。
うん。
で、これは、数字で言うと22兆円の所得が僕たちは失ったわけですよ。22兆円。はい、22兆円というと国民一人当たり、まあ、平均するとね、まあ20万円。
一
人20万。これ5人家族だったら100万円。
うお
ー僕5人家族ですから、はい、まあ100万ぶっ飛びました、みたいな。まあいろんな形でね。
はい。
なくなってるっていう。で、うんうん、これがあるから、ちゃんとお金出さなあかんってとこう、うん、言ってるわけですよ。
そうですね。
で、そやけど、政府はあんまお金出してくれてないからね。
うん、
10万円1回配ったらこれでええやんけ、お前。ってこう、ね、なってるわけで。
はい。
で、よそでいっぱい消費税減税してくれてんのに、よその国はね、消費税減税やるわけねえだろ、お前。甘えてんじゃねえよ、この野郎、みたいな。なことになってるんですよ。
もう、嫌です。
もうね、しんどい状況なの、うん。で、外国はどれぐらい豊富にやってるかっていうとね、僕いつも言いますけど、
うん、
やっぱりね、アメリカがすごいんですよ、今。
うん、あ、結構ね。うんうん、お金使ってますよね。
トランプだけでもだいぶお金使ってたんですよ。
あ、そうだ。
もうこれね、日本で言うたらもう十分すぎるやろ、いうぐらいの。日本で言うたらね。300兆円バーン出してね。それでもう困ってる人にお金、まあ行くし、お店にも保証とかも行くし。まあまあ、かなりのもんやなと思ってたんですけど、バイデンはやっぱり民主党でね、やっぱりトランプよりも俺の方がもっと庶民に優しいよ、という人たちなわけですよ、民主党っていうのは。手厚く行くぞと。もうトランプより金出してるんですよ。トランプだけでも十分ちゃうか言われてんのに、
はい、
さらに追い銭で倍以上金出してるわけですよ。
すごい。
合計ね、600兆円から700兆円ぐらい出してると言われててね。
いいな、
うん、すごいんですよ。ほんますごいんですよ。
ねえ。
だからね、これでね、アメリカね、完全に立ち直りますね。ね、
なんか使うときはやっぱ使わないと、
う
ん。
そうそうそう。
ね、盛り返していかないといけませんから。
そうそうそうそう。で、なんで、そんなんできるか言ったら、アメリカには FRB っていうね。
はい。
まあ中央銀行がまああるわけですよ。で、ここがまあお金を供給してるわけですよ。
うんうんうんうん、
で、お金を供給して、で、国民にこう回ってると。で、さらにこれからのコロナの自粛とかロックダウンとかなくなっていくでしょ？ワクチンとか打って。まあちなみにその700兆円のお金のだいぶの大きな部分を、というか一部ですけど、まあワクチンにもこう回して。そしたら動きやすくなるじゃないですか。
そうですね。
さらに言うと財政政策に関して言うと、その、まあ長いことアメリカずっと豊富なお金を使ってますからね。
はい。
ワクチン開発にもいっぱいお金を使ってたわけですよ。
なるほど。
だから自分でワクチン開発。
うん。
まあもちろん民間企業がね、作ってるわけですけども、まあいろんな支援をするわけですよ。日本は本当にほったらかしですけど、もうお前ら勝手な時やみたいなもんですけど、ものすごいこう政府が支援をして、で、ワクチンでもお金儲けれるし、
うん、
で、ワクチンも打てれるし、
うん、
で、日本ではね、感染者の拡大って、まあ、今言われてるさざ波レベルだと。これは欧米、アメリカと比べてそうだと言われてるんですよね。
はい、
で、死者数で言うとアメリカの方がもう60倍とかかな、なんかそれぐらい。だから日本は数%、だから本当にさざ波しかない。
うん、
けれども、 一頃医療崩壊だなんて言われましたけど、まあ、あんまりそういう声もアメリカで聞かなくなってきてるじゃないですか。それはなんでかって言ったら、ものすごいお金をかけて、もう医療供給量を増やしてるんですよ。だから財政政策をたっぷりやるってことは、ワクチンもできるし、もう病院もいっぱいできるし、で、困ってる人も助けれるっていう。
もういいこと尽くしですね。そうそうそう。
でも日本はね、これ全部やってないわけですよ。
全部やってない。
でしょ？ワクチンが一応日本は技術力高いから作ってられる人もいるんですよ。いるんですけど、それやっぱり政府支援がないから、次に進めないんですよ。治験だとか。
進めないです
よ、ね。進まないですよ。最後の実験とかできないし。で、医療供給量も全然ダメでしょ？で、大阪200人ぐらい重症者、800万人のね、だスウェーデン一国と同じぐらいの人口を抱えたね、
うん、
大阪府でね。で、スウェーデンで200人重症者で、医療崩壊や言ったら、スウェーデン人暴動しますよ。ふざけん、それでま自由を奪うんか、お前ってことになりますからね。だからものすごい、供給力を外国が増やしてるけど、日本は全然増やしてないと。
うん、
で、ワクチンもなんかぼちぼちでしょ、なんかすごい遅いじゃないですか。
そう
ですね、もうワクチンに命かけてるんですよ、今、菅さんなんて。それだけが俺が首の皮一枚残れる、ラインだと思ってるわけですよ。
はい、
今のお金使うてないと。
それって、やっぱりその、緊縮やって言ってる人たちのせいなんですか、
そうそう、そいつらが強いから、麻生さんが、そんなものをお金出せに決まってんじゃねえか、この野郎、みたいなね。
それでお金が回らないんですか、
回ってこないんですよ、だからワクチンもない、病院も増えない、だからロックダウンもさせられる、緊急事態もさせられる、それでお金も配ってもらえないっていう、だから、ほんま普通に考えて、よその国比べて虐待してるんです。で、虐待してるのは誰かという情報には麻生太郎なわけです。その麻生太郎の元締めやってる菅義偉もそうです。同じ共犯関係っていうかね。
日本の親ですもんね。
う
ん、
そう、親ですよ。これも、神様の法廷の前では有罪になると思いますよ、彼らは。ね、だってそれでいっぱい人が死んでるのが事実なんだからね。
実際ね、自殺のされてる方も増えてますし。
そうなってんのは、財政論がおかしいからなんですよ。日本には日本銀行という強力な組織があって、そこで紙幣をガンガン刷れるわけですよ。
はい。
で、それで、それはもう無から作り出せるかのようにね。まあ本当は裏付けがあるんですけどね。国家という、すごい裏付けがあるからなんですけど、もうガンガンお金を刷ることができるんですよ。で、これね、貨幣論でね、まあこの中でもいろいろと論じてますけど、僕ら、例えば銀行口座に100万円預けてるとしましょうよ。
はい。
で、それなんか、お金でちょっと嬉しいなと思うじゃないですか。
うんうん。
なんで嬉しいかって言ったら、いつ行ってもそれ現金の100万円に変えれるって分かってるからじゃないですか。
うん。そうですね。
ね。
はい。
なんか困った時やったら、まあ、その通帳の金はゼロになって、それは嫌だけど、1万札100万円に変わると。と思ってるから安心しているじゃないですか。
はい。
ってことは、僕たちが銀行口座に例えばね、1000万とか1億とか企業だったら何十億何百億と預けてあるでしょ？それをこう安心できてる根源にあるのは、紙幣に変えれるっていう印象なわけですよ。心理学的に言って。
はい。
で、その紙幣があるから、銀行預金に価値があるわけで、紙幣と変えられへんのやったらなんか、そんなええわもう、みたいな。なんなんそれ数字やろそれみたいな感じになるので。
はい。
だからやっぱり僕たちの社会とか精神とか社会心理的には、紙幣と交換できるっていうから預金に価値が宿ってるってことは、その紙幣が銀行預金にお金、価値を上げるパウダーを、こう、ケインパウダーをね、ケンちゃんパウダーちゃいますよ。面白ないケンちゃんパウダーじゃなくて、ケインパウダーをこうかけてるわけですよ。で、そのケインパウダーのお金は日銀がガーッと取るわけですよ。
はいはいはい。
で、それは政府の子供なので、
うん、
政府の子会社なので、うん、政府がもうお金という存在を作り上げてるわけですよ。
うん、
で、銀行預金も含めて作り上げて。で、銀行預金と変えれるから銀行小切手ってあるでしょ？
うん、あります。
あんまり僕ら使わへんけど、
うん、
まあまあ小切手って、まああるじゃないですか。
はい。
あれはなんでかっていうと銀行預金と変えれるからだし、
うん、
銀行預金に変えたらそれもお金、紙幣に変えれるからっていうことで、なんかこうね、権威パウダーね、権ちゃんじゃない方の権威パウダーが、政府の権威パウダーが紙幣に宿って、その権威が銀行預金に宿って、その銀行預金が小切手にも宿ってるわけですよ。
はい。
そしたらなんかあとなんか、東京ディズニーランドじゃないか、その平パーのなんか100円なんとか券とかね、
うんうん、
なんかいろんな券に価値が宿るじゃないですか。
そうですね。
それはこう、はい、なんかお金で買ったからじゃないですか。
うん、
こう、だから、ということで、政府がお金を吸ってるっていう、日銀がお金を吸ってるってことで、日本中の隅々に、権威パウダーがね。
はい。
権ちゃんパウダーならんのもしつこいな、もう。権威パウダーが、行きまくっとるわけですよ。 それがこうね、財政論なわけですよ。
はいはい。
貨幣論なわけでね。うん、でそれを考えたら、あ、政府お金出したらええやっちゅうことで、バイデンは400兆いっとるわけですよ。
わかりやすいですね。
で、ましてやバイデンのブレインの一人にはね、アドバイザーの一人には、はい、我々の友人の MMT をやってたね、うん、ステファニー・ケルトンが入ってますから。
はいはいはい。
ね。だから僕とかね、ケルトンとかのこの、まあ、貨幣、今言った権威パウダー論じゃね、はい、これ MMT 論者とか、あの、現代貨幣理論、論者とかって言いますけど、まあ、お金っていうのは国家の権威でできてるんですわという事実。
うん、
当然の事実に基づいて政府はインフレに、ちょっと困ることが起こるまでいっぱいお金出したらいいよと。
うん。
逆に少ないから困ってんねんから、あの、ええ感じになるまでお金出したらええんですよと。言ってる論者の一人が、バイデンの後ろでこう言ってるわけですよ。
うんうんうん。
で、かたや日本は、うん、こんな冷や飯食っていく。
ねえ。
冷たいご飯だ、冷たい。3日前の、もうカチカチなってきてる。
いやいや、炊きたて食べたい。
冷や飯食ってね。
うん。
かたや、ケルトンが言って、バイデンが、うん、分かったよ、って。お金出したら、うん、もう700兆円配られる、もうお金ちゃんと入る、ありがとうパパーってスープ飲んであったかいな、みたいにこう。
うん。そしたらね、うん、国民たちもお金を使えるから、うん、それで経済も回るし、
そうそうそう、
税収も増えるし、いいことあるって分かってるのに、ね、お金使ってくれないんですね。
だからね、やっぱりね、こんなことしてたらね、本当に政府の権威が失墜しますよ、日本の。だからね、政府はね、こういう時こそね、ちゃんと助けることが必要だし、ね、うん、バイデンちゃんとそれやってるわけですよ。で、だからね、もう、その約束関係の信頼関係があって、初めて貨幣というものの意味が出てくるんですよ。これ、ちょっと一個だけ言うとね、理論的なこと言うとね、貨幣、を政府が作ったものみんな欲しがるじゃないですか。
はい。
なんでかって言ったら、国家がそれで税金払いお前らって言ってるからですよ。だから、好むと好まざるとに関わらず、この日本に住む以上、まあ、いわゆる昔の反社用語で言うと、みかじめ料、この、お前ここで商売すんじゃったら、こんなに払えやこらっていうのいるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ、あれと同じことやってあるわけですよ、政府
は。はぁ、なんか、うわぁ、そうか。
ね、お前日本に住んでんやったら、ちゃんと月々、お前2割か3割か、お前給料払えやこら。
うんうんうん。
わかりました。すいません。ってこうなってるわけですよ。
そういうことですね。
それ払うのはなんでかって言ったら、それはもう、まあ、一応ちゃんとやってくれてるし、それ払わんかったら殴られるし、うん、で、鬱陶しかったらどっか行きゃええし、っていうのがまあ、あるわけですよ。だから、うん、ああ、もう払わなあかんのかと。またもう稼がなあかんやんけ、俺も稼ぎじゃないけど、と。でももう、ドルじゃなくて、もうなんかなんとか券じゃなくて、ユーロでもなくて、元でもなくて、円を欲しがるのは、うん、うちの親が、お前、円時々に見始めろ、払えよ、ほら。言うとるから、
はい、
円稼がなあかんやんけ、おい。ってことで、うん、みんなが円を欲しがるわけですよ。
は
ぁ。で、欲しがるもんこれやからな、おい。って吸って配ってるわけですよ。
はいはい。
あ、もうこの券ちゃんと後で返してこいよ、ほら。
うん、
こうやってる。
うんうんうん、
うん。で、それから紙幣というね、価値があって、それから、価値が預金に行って、小切手になって、平パーの券にもなるわけですよ。
はいはいはい。
ね。だからもともとその約束があって、うん、約束があるからこそ税金払えってことになってるわけですよ。
うんうん、
これ税金払うの、約束守ってくれるかも税金払おうかっていうことなんで。だからね、これがね、中央銀行の政治学なんですよ。これ政治の話なんですよ。この反社のみかじめ料って、
ね、
そうそうそう。もうそこの話はね、完全に親分子分、親子関係、
はい、
お前分かっとるんか、こら、みたいな脅しの、
怖い。
話が、中央銀行の話になってるんですよ。ってことでね、約束大事やってことでね、はい、今日はね、もうこの曲をお届けしたいと思います。
はい。
佐野元春で、約束の橋。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。1950年創業の安心の歴史と実績。2頑張り次第で高収入も目指せるシステム。3時間を選べる4つの勤務スタイル。4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。佐野元春で約束の橋お届けしました、
はい、これね、あの佐野元春の曲ではね一番売れた曲なんですね。まあ、あのサムデーとかの方がヤングブラッドの方がなんか僕的には有名かなと思ったんですけど、まあ、一番ドラマの主題歌にもなってね、
これ
89年のナポレオンフィッシュと泳ぐ日の、まあ、一曲で、まあ、ちょうど僕が20歳前後ですね、3回生ぐらいで、これね車に乗りながらよう聞いてたんですよ、これ振り向きもせず車を走らせていくって歌詞があったりしてね、もうちょうど車で走るのちょうどええ感じの曲なんですけど、
はい、
これはね要するにこの何言ってるかって言ってね、今までの君は間違いじゃない、君のためなら七色の橋を作り川を渡ろうと。だから君は踊るとかね、君はこうやってるとか、君は街の中でこうやって暮らしてる、君は本当に間違えてないから僕は君のために約束の橋を作ってあげよう、
うんうんうん、
でその困っている君の対岸に僕は迎えに行ってあげよう、まあ、あるいは君を渡ってもらうようにしてあげよう、未来明日に行けるように橋をかけてあげよう、
はいはいはい、
でそれを言ってる曲なんですよね。だから友達に対する、まあ、思いをこう歌ってるっていうことなんですけど、うん、これがあるとこれ言われた人はものすごく強くなれるわけですよ。
そうですね、
うん、失敗したとしてもね、
はい、
助けてくれるっていうかね、友が、これ友なんですかね、これちょっと曖昧で分かんないんですけど、あの恋人なのかもしれませんけど、助けに来てくれるっていう思いがあって、うん、そしたら街の中でしっかり生きていこうと、うん、場合によったら橋をかけてくれなくても生きていけるぐらい強くなれるかもしれないんですよ。それがね、なんていうか約束の力っていうかね、守ってあげるっていうコミットメントって言いますけど、うん、約束の力でね、こうしてあげるよって言ったら、それをしなくてもいいぐらい強くなれる。で、もちろん何かがあれば助けに行ってあげる。こうやって政府がね、うん、国民に約束の橋を言えば、国民はそれで強くなって発展していくんですよ。
はい。
で、万一の時には助けてもらうけれども、何もなかったら政府なんていらないと。むしろ政府なんていらないよっていうぐらい頑張れる力はどっから来てるのかっていうと、いざとなった時、それこそコロナでむちゃくちゃになった時とか、津波が来てむちゃくちゃになった時、俺たちが絶対助けてあげるから、絶対守るからっていう一言とその信頼関係なんですよね、
うん、
今国家がねそれを完全に失いかけてるんですよね。見てください、ガスの目つき。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、今日は14日の午前10時半ぐらいですよね。
はい、
でもうね、明後日これ出版ですからね、
最新号、
孫子のための財政論。
はい、もう一回お願いします
ね。中央銀行の政治学で、これでね、本当ね、いろんなあの経済学者、やっぱりね、僕と同じ経済学者って日本中探せばね結構いるんですよ。でそれで浅田東一郎先生と対談をしたりとかね、これ経済学の、これ飯田先生だとか森永さんだとか、それから哲学者の中俣さんにも書いてもらったりね、それからMMT でね、ずっとコアな論理を続けておられるその望月さんっていうね、方にも書いてもらったり、ね、本当にね、現状における、真実の財政論のもう最高層を集めた雑誌になってますから、うん、ぜひこれ、読んでもらいたいなと。いうのと、第二特集でコロナがもたらす 教育破壊っていうね。これ先週、そうそうそう、お話したやつ、うん。で、これは宮台さんとね、社会学者の宮台真司さんとお話をしてますが、これもね、僕が今までいろんな対談してきましたけど、すっごい、特に楽しい対談だったんで、ぜひね、その楽しさを皆さんとも共有できるといいなと思ってます。
よろしくお願いします。はい、表現者クライテリオの最新号は、書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。